知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害への備え、台風や水害についてご紹介します。台風や大雨は大規模な災害をもたらす可能性があり、時には停電を引き起こすこともあります。日頃の安全対策やいざという時の避難行動について知っておくことで、被害の防止や軽減に備えましょう。家の中の安全対策についてです。不要不急の外出は避けるのが基本です。家の中で安全に過ごせるように準備をしておきましょう。また長時間にわたる停電や断水が発生する可能性もあるので、そのための備えも必要です。カーテンは引いておきましょう。強風で窓ガラスが割れてしまっても、破片が部屋に飛び散りにくくなります。浸水に備えて大切なものはなるべく高いところに移しておくなどの対策も必要です。長時間外出ができなくなるケースもあるので、食べ物など必要なものを用意しておきます。特に乳児や病人など特別な食事が必要な人がいる場合は、その準備も必要です。万が一の停電に備え、懐中電灯や携帯電話用のモバイルバッテリー、予備の乾電池などをすぐに取り出せる場所に用意しておきましょう。浴槽やバケツなどに水を溜めておくと、断水があった時に活用できます。また避難勧告などが出たらすぐに避難できるように、非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。避難する場合、どこにどのルートを通っていけばいいか、安全な場所や経路を事前に確認し、家族で共有しておきましょう。まずは自治体が提供するハザードマップなどで、自宅やその周辺にどのくらい水害のリスクがあるのか確認しておきます。避難の際は河川や海岸の近くなど危険箇所は通らず、安全な経路を選ぶようにしましょう。家の外の安全対策についてです。周辺に飛ばされやすいものがないか、家に壊れやすいところがないかなど、事前に点検し適切な処置を行います。特に台風発生時には、トタンや看板、養生シート、テレビのアンテナなどが強風で飛散し、電柱や電線に接触することで電力設備が被害を受け、停電が発生することがあります。大雨が降る前、風が強くなる前にしっかり固定するなど、早めの対策をお願いします。テレビアンテナなどは固定しておきます。物干し竿や植木鉢、ベランダに置いてあるものなどもロープなどで固定するか、室内へ移動させます。ゴミ箱や看板、立て札などは風で飛ばされやすいので、室内にしまっておきましょう。屋根瓦やスレートなどは緩んでいるところがないか点検し、庭の木には添え木、板塀には支柱を立てるなど、倒れる危険性があるものは補強しておきます。土壁などがむき出しになっている場合は、板などで覆ってカバーします。側溝や塗油など、水が流れるところが詰まらないように、土や木の葉などが溜まっていたら取り除きます。大雨や台風が近づいているときは、テレビやラジオで最新の気象情報や河川情報に注意しましょう。大雨警報や洪水警報が発表された場合は、避難の準備をしてください。なお、警報はテレビ、ラジオ、気象庁のホームページなどで発表されます。自治体からも段階に応じて広報車や防災無線を通じて発令されます。また 発令がなくても風雨が激しくなってきたり、暗くなってからの移動は困難です。特に高齢者や子供のいる家庭は早めに避難しましょう。災害時の住民への呼びかけには、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保があります。避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は、警報レベル3の高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。警戒レベル4の避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル5の緊急安全確保は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。この発令を待たずに避難しましょう。ここでは災害への備え、台風や水害についてご紹介しました。ここでは熱中症予防応急手当についてご紹介します。熱中症イコール屋外で発生するものというのは誤った認識です。居室内で熱中症が起こる原因として、気づかないうちに居室内の室温が高くなっていることがあります。熱中症にならないよう、温湿度計を置いて適宜室温を確認するようにしましょう。外出時のみ気をつければいいと思っている方は要注意です。特に高齢者の方は、加齢に伴い環境の変化や体調の変化に気づきにくい、環境の変化に対する予想力が低下しているとも言われています。喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をすることがとても大切です。また、空調機器の使用に対する抵抗感、冷房を使用することにより疲労感を感じる、東日本大震災以降の節電ブームの余波などがある方も要注意です。エアコンが苦手であっても、風が直接当たらないようにするなどして、上手に冷房機器を活用してください。熱中症の基本的な予防と対策です。熱中症は気温などの環境条件だけでなく、人間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、湿度が高い日、風が弱い日、体が暑さに慣れていない時は注意が必要です。熱中症を正しく理解して予防に努めてください。一人一人が正しい知識を持つことで熱中症は防ぐことができます。熱中症を予防するためには、暑さに負けない体づくりが大切です。気温が上がり始める初夏から日常的に適度な運動を行い、適切な食事、十分な睡眠をとるようにしましょう。暑さは日々の生活の中の工夫や心がけで和らげることができます。適度な空調で室内の温度を快適に保ったり、衣服を工夫することで熱中症の危機を避けやすくなります。また日よけをして直射日光を避けましょう。自分のいる環境の熱中症危険度を常に気にする習慣をつけることも重要です。炎天下のスポーツや空調設備の整っていない環境での作業時など、熱中症の危機からしっかりと身を守るアクションを取ることが必要です。適度な水分と塩分の補給を行い、こまめに休憩を取るようにしましょう。幼児は体温調節機能が十分発達していないため、特に注意が必要です。吸湿性、通気性のある服装を選んであげてください。ポイントは、自分の体調をうまく表現できないので、しんどい、頭が痛いなどの訴えを見逃さないようにしましょう。晴れた日には地面に近いほど気温が高くなるため、幼児は大人以上に暑い環境にいます。特に注意が必要です。子供だけ車内に残し、車から絶対に離れないでください。車の中、特に後部座席は非常に暑くなりやすく危険です。熱中症の症状としては、軽度と言われる1度で、 めまい、失神があります。立ちくらみという状態で脳への血流が瞬間的に不十分になったことを示し、熱失神と呼ぶこともあります。筋肉痛、筋肉の硬直もあります。筋肉のこむら返りのことで、その部分の痛みを伴います。発汗に伴う塩分、ナトリウムなどの欠如により生じます。他に手足のしびれ、気分の不快などといった症状があります。中度といわれる2度は、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、体がぐったりする、力が入らないなどがあり、いつもと様子が違う程度のごく軽い意識障害を認めることがあります。重度と呼ばれる3度は、2度の症状に加え、意識障害、痙攣、手足の運動障害、これは呼びかけや刺激への反応がおかしい、体にガクガクと引きつけがある、全身の痙攣、まっすぐ走れない、歩けないなどです。また高体温になり、体に触れると熱いという感触です。肝機能の異常、腎機能の障害、血液凝固障害もあり、これらは医療機関での採血により判断します。症状がある人を一人にしないでください。付き添いが必要な時は応援を呼びましょう。熱中症の対処法として、まず涼しい場所へ避難してください。そして衣服を緩めます。濡れタオルなどで皮膚を濡らし、うちわや扇風機で風を送り、体を冷やしてください。症状が重い場合は、氷のうや保冷剤などで首、脇の下、太ももの付け根を冷やします。水分、塩分、イオン飲料 0.1% から 0.2% の食塩水などを補給してください。なお、意識がない、朦朧としている場合は無理に飲ませないようにしてください。意識がない、痙攣があるなど重い症状の時は、すぐに救急車を要請してください。ここでは熱中症予防応急手当についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合、気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害など、いろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのか、そうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いて、どこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認して、ブレーカーが切るの位置になっていたら、入るの位置に戻してあげることで、電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後に、ブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど、近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので、配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生し、どの程度の時間停電し続けるかは、その被害の規模によって異なります。一般的に雷や台風などの時は、停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間、1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、 数日から1週間程度はかかると想定されています。最近では北海道全域で停電するブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり、空だきとなり、発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは、避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一、避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合、気をつけたいことでした。
防災メモ。怪我をしたときの応急手当についてです。切り傷や擦り傷の場合、まずきれいな水で傷口を洗いましょう。出血がひどいときはガーゼやハンカチなどを傷に強く押し当てて圧迫止血をします。それでも血が止まらない場合は、傷口より心臓に近い部分をタオルやスカーフなどを使って固く結びます。そして硬い棒などを結び目に差し込んで締め上げ固定します。災害時は病院に人が殺到して対応してもらえないことも考えられます。軽い怪我は自分で手当てできるよう、日頃から応急手当の方法を学んでおきましょう。防災メモ。大きな災害が起きたとき、消防や自衛隊による救助活動がすぐに行われるとは限りません。いざという時には隣近所の助け合いが大切になります。力を合わせて救助活動や消火活動に当たることで被害を少なくすることができます。声を掛け合い、倒れたものの下敷きになっている人がいれば助け出してください。そのためにも日頃から自主防災組織の活動や自治体が行う防災訓練に参加するなどして、地域で助け合う体制を築いておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。